千思万考です。カフェ一泊。兵庫県立人と自然の博物館の先生によるコラムです。妖怪と自然のワンダーランドへ。人はなぜ妖怪を語るのでしょうか。また私たちはなぜこんなにも妖怪に惹かれるのでしょうか。この問いに答えることは簡単ではありません。ただ一つ言えることは、日本の各地において多くの妖怪が語られてきた背景には、豊かで多様な自然環境があったということです。一博では企画展妖怪と自然の博物展を開催しています。展示されているのは動物や植物、岩石など、私たちの身の回りに実際に存在する自然物の標本や模型です。これらの自然物が妖怪という超自然的存在としてどのように語られてきたのでしょうか。本企画展は次の7つのコーナーを通して自然の中の妖怪について考える内容になっています。1、化かす動物、化け狐、化け狸、天など。2、人の暮らしに干渉する妖怪、カッパ、天狗、海坊主など。3、植物の影に見える何か、幽霊、妙国寺の蘇鉄の会、芭蕉の精など。4、妖怪と人の戦い、大凧、土蜘蛛、ヌエなど。5、怨念を背負った生き物たち、お菊さん、実盛の呪い、平家ガニ、ヌシマ女郎など。6、妖怪と自然災害、ナマズ、オロチ、竜、人魚など。7、海音、小豆洗い、やなり、天狗倒しなど。ぜひ妖怪と自然が織りなすワンダーランドへお越しください。兵庫県立人と自然の博物館主任研究員高田智樹。9月定例会は8月24日に開会予定です。時間は9月28日木曜を除きすべて10時からです。8月24日木曜本会議、25日金曜予算決算常任委員会、経営政策分科会、終了後経営政策常任委員会、28日月曜予算決算常任委員会、福祉教育分科会、終了後福祉教育常任委員会、29日火曜予算決算常任委員会、生活地域分科会、終了後生活地域常任委員会、9月6日水曜本会議一般質問、7日木曜本会議一般質問、8日金曜本会議一般質問予備日、11日月曜予算決算常任委員会、経営政策分科会、終了後経営政策常任委員会、12日火曜予算決算常任委員会、福祉教育分科会、終了後福祉教育常任委員会、13日水曜予算決算常任委員会、生活地域分科会、終了後生活地域常任委員会、14日木曜予算決算常任委員会討論評決、20日水曜本会議委員会審査報告質疑討論評決、25日月曜予算決算常任委員会、経営政策分科会、令和4年度決算認定、26日火曜予算決算常任委員会、福祉教育分科会、令和4年度決算認定、27日水曜予算決算常任委員会、生活地域分科会、 令和4年度決算認定。28日木曜9時20分から予算決算常任委員会総括質疑。令和4年度決算認定。29日金曜予算決算常任委員会討論評決。令和4年度決算認定。予定は変更する場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください。本会議は市役所6階議場で、常任委員会は6階委員会室で開催予定です。次回の市政相談は10月2日月曜です。市役所6階委員会室で午後1時から午後4時まで、1件につき50分です。申し込みは9月25日月曜までに、申し込み書を議会事務局まで。市民の皆さんからの相談をお待ちしています。やむを得ず日程が変更される場合がありますので、事前にご確認ください。永年勤続表彰。全国市議会議長会から、今北議員が永年勤続表彰25年、北本議員が永年勤続表彰15年を受けました。三田市議会のメールアドレスは、議会アンダーバー U アットマークシティドットサンダドット LG ドット JP。 ホームページアドレスは、https://www.city.sanda.lg.jp/市政_情報/議会/index.html。 市議会に関することは何でもお気軽にご意見をお寄せください。紙面には三田市議会ホームページの二次元コードがあります。演習後期です。コロナ感染症が5類となり、議会運営も元に戻りつつあります。6月議会では市民の直接請求により住民投票条例議案が上程されましたが、賛成少数により否決されました。議会として救急医療のあり方はじめ政策や課題など、市民の皆様への発信強化を頑張ります。尾藤、木村。広報委員会。委員長は小杉貴弘。副委員長は大西雅子。委員は木村雅人、佐貫直子、尾藤和弘。議会事務局は畑翔子、田畑明子です。